先週から2回にわたってマタイの福音書の5章17節から20節を共に見てまいります。律法とクリスチャンというその関わり合いについて見てまいります。律法とクリスチャンと言いますけれども、実は律法とイエス様の関係であります。私たちは主イエス様が私たち人間の義務であり責任であって守らなければならない律法、神との契約義務、これを主イエス様が全部実行してくださったのというのが実は17、18の主張です。パウロの教えているところです。ですから一点一角も何かをこう省いたり何かをこう無視したりということではなくて、イエス様が来られて何をされたかというと、それを実現してくださったということです。律法をなくしたんじゃないし、律法を省いたんじゃなくて、律法を完全に実現してくださった、それがイエス様がなされたことであります。ですから言っています、この廃棄するためではなく成就するために来たのですと言ったのはそういう意味であります。私たちができない律法のその規定をイエス様が全部してくださった、実現してくださったという意味であります。そこでじゃあイエス様が全部私たちが守らなければならない、しなければならない、実現しなければならない神の律法を全部イエス様がしてくださったので、実行してくださったので、イエス様を信ずる私たちは天国に入る資格を得た天国人です。だから今後クリスチャンは何をしてもいいと言っていいんだろうかという問題であります。イエス様信じて天国入れるんです。もうこれは確かなことなんです。だからクリスチャンはもう、好きで勝手をしてもいいんですということを言っていいのか。じゃあ律法はなお私たちクリスチャンにはまだ意味があるのか、有効なのかっていう話になります。ですから今夜はですね、今後クリスチャンは神の律法とどういう関係を持つべきかという点が今夜の課題になります。で、主イエス様が神様との契約、約束の義務、つまり神の律法を実行してくださったわけです。しかしこの18、19を見ますと、だから何をしてもいいとは言っていないんですね。むしろ逆であります。18節を見ますと、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角も決して廃れることはありませんと言った後、19節で、だからこれはもう廃れるとか無視するとかってしていいものではない、だからじゃあ私たちクリスチャンはどうするのかというと、戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人を教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますと言っています。ですからもう律法は関係ありませんよ、好きにしていいんですよというふうなことを教えたとするならば、それは天の御国でそのようなものは最も小さいか、または次を見ますと天国に入れないかもしれないよというふうな警告になっているわけであります。しかしパウロはガラテヤ人の手紙の中で、別のことも言っています。ガラテヤ人の手紙の3章をこう見ていきますと、開かなくても結構ですが、全体的に何を言っているかというと、確かにクリスチャンはその救いが律法を守ることによってではないということを、パウロはペトロがとの振る舞いにおいてそれをはっきりと言いました。行いによってではなくて、割礼を受けることではなくて、信仰によるんだということははっきりしてるじゃないかというふうに言いました。 つまり立法には拘束されていませんということです。ですからクリスチャンというのは立法を守らなくても良いものになったのではなくって、クリスチャンは立法の呪いから解放されているものだということを区別しなければなりません。立法を無視していいということと立法の呪いから解放されているということとは別個の問題であります。つまり私たちは立法が定めたその刑罰を私たちは受けなくても済むようになったということなんです。それがキリストがこの立法を完成されたことによってそれができた。私たちはその呪いから解放されている。つまりもはや神との契約関係としての立法のもとにはいないということです。これは罪のための裁きや刑罰が下るという立法以外に対する呪い、繰り返しますが刑罰がなくなったということです。そして最も重要なことっていうのは刑罰がなくなったということなんですけれども、それはとても大切なことなんですが、しかし同時に神の民、神のことをされていなかった時とは違って、私たちは天国人としての生き方が求められているということも、これもまた事実なことであります。また救われているということは天国に住む者としてふさわしい生き方をしたいと願うものだというのが前提です、ね、その前提を思ってパウロはこの19節20節が言われているわけです。しかし今そういう意味で主イエス様を信じなかった今までは神様に逆らい敵対していました。ですから神との契約を守りたいなどとは思わなかったわけであります。守らなければならないものだったんだけれども、そして守れないから裁きを受けなければならないものだった。でもイエス様を信じて救われた、神様との和解をイエス様のあの立法を完成されたことによってその和解を受けた者は神様と仲良くなって、そして神様が喜ばれる生き方をしたいと思うようになったもの。だから私たちは立法に縛られていないということが前提です。ねばならない、守らなければならないは、これは縛られているんです。でも神様の御心が指し示されている立法を行いたいと思ったら自由ですよね。でパウロはここではっきりとこれを破ったり破るように人に教えたりするものと言っています。だからそれを嫌なものですよね、不自由なもの、不便なものというふうに認識しているものはきっとそう教えるでしょうね。でもそれは神の国にふさわしい人の生き方ではないのであります。ですから神の国にふさわしくない、つまりクリスチャンはその生活や生活原理としての立法から自由になったんですが、その自由というのはやらなければならないという不自由さからやりたいという自由に変わった自由であります。そういう意味での自由であり立法からの解放であります。このことは神の民としての生活規範としての立法を必要としていないということではありません。神の立法が変わったのではなくて、私たちが神の立法に対しての立場や立法を受け止め方が変わったということであります。そしてクリスチャンは立法が初めから決して人間を救うためにあるものではないことをクリスチャンは知っていますし、また教えられたものであります。じゃあ何かというと、パウロは先ほど見ます、今度開いてください、ガラテヤ人の手紙の3章の19節で立法についてクリスチャンにとってどうなったのか、どう理解するのか、本当はクリスチャンでなくても本来立法の その価値とか意味、役割というのはパウロが言っている3章の19節の役割であります。このように言っています。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、お受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのですと言っています。つまり何かというと、律法の役割っていうのは神の民に対して、いや神にこの従っていきたいと願っている神の子であり者にとっては、何が間違い、何が正しいか、そして違反が示されると言ってます。どういうことかというと、人間は神の律法を守りきれない存在なんだっていうことを知らせるために来た。これが律法が来た理由なんだというふうに言っています。ですから律法を通して私たちはますます神様の前に十分に律法を守り通すことのできるような、そういう存在じゃない、人間じゃないということを示すために来たっていう。私たちの生活というのは神様の御心から遠く離れた状況の中に置かれている。だから24節3章2節、そうしてじゃあ自分は神様の前に罪と変わるだということを知らされた結果、私たちはどういう、どこにじゃあ救いを求めていくんでしょうか、どう願うんでしょうか。そこが24節です。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのですと、こういうふうに言います。つまり律法によって私たちが神様の前にどんなものであるのか、神の律法を守り行うことのできない本当に罪深いものだということを知って、それゆえに私たちはキリスト に頼らなければならない、キリストの十字架の贖いに頼らなければならない、キリストに信頼するしかないという、私たちの心をキリストに導くための実は手段であり養育係なんだというふうに律法についてパウロは語ります。そうですよね、私たちをキリストに導くというこの律法は、実はこの新約聖書に至って初めて言われているだけではなくて、旧約聖書の中にもずっと言われているところであります。私たちは本当にイスラエルの民が罪を犯します、律法に逆らいます、そしてイスラエルの民は悔い改めて主よという神様を呼び求めます。じゃあ罪を犯したその罪だというのは何かというと、やはり律法が解き明かされて自分たちの罪が明らかに示されていくということの実は繰り返しです。で、律法を解き明かすというのは誰ですか。預言者なんですね。預言者を通して神のお心を伝えます。そしてその結果、イスラエルの民が本当に、刑罰を受けなければならない、バビロンやアッシリアのその無知を受けなければならないものであることを知って、そして神に助けを求めていく、このようなことの繰り返しでありました。ですからそのイスラエルの歴史を通してパウロはガラテヤ人の手紙の中でこのように結論をつけていくわけであります。さらにこのパウロはこのローマ人への手紙の中で、律法とクリチャン生活について、このように言っていますね。6章を見てください。6章の1節から2節です。よく議論されるところでありますが、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうか、とこう言っています。 つまりクリスチャンとして立場が変わったんだよ、願ってることが変わったんだよ。イエス様の救いを受けてなお罪に対して愛着を持ったり罪の中に生きたいと思うものでしょうか。そういうことはないでしょう。つまり恵みによってイエス様の十字架の贖いという救いというその恵みによって私たちは突き動かされているものです。その神様の恵みを受けた私たちが、それを知った私たちが取る行動とは何でしょうか。それはある意味でやはり先ほど言いました、やっぱイエス様がこのテモテのマタイの五章の19、20節で言っているところであります。一言で言うならば律法を守りたいと願うことですし、また同時に律法を守るように進めるものとなっていくわけであります。なぜならばそうしたいと思う思いが救われたクリスチャンたちの中には当然出てくるからであります。それがクリスチャンの生き方、またクリスチャンを知っているはずです。律法を守っていくこと、律法の趣旨に従って生きていくことがクリスチャンを成長させるものであるということも同時に知っているはずであります。じゃあそこでですね、このとても大切なことがあります。でどんなことかというふうに言いますと、この20節で、マタイの5章の20節見てください。5章の20節で、じゃあ分かりました、私たちは律法が私たちクリスチャンにとってもとても重要なものであること、そのことが理解できました。じゃあだからといってって言ったらいいでしょうか。20節、まことにあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないら、あなた方は決して天の御国に入りませんです。パリサイ人や律法学者に勝らなければダメだ、この言葉にはドキッとさせられます。主イエス様は正規の律法の教師である律法学者や、またその律法のについての専門家っていうんですか、名門の出であるパリサイ人に対して、正式の律法学者でもまたその資格もそういったパリサイ派にも属さないイエス様が、ガリラヤでの田舎でです、そのイエス様が恐れもなく公認のある意味では権威を持った民の教師のこの教えを真っ向から批判したんですよね。パリサイ人や律法学者の義じゃダメだって言ってるんです。これはものすごい批判であります。何の資格もないと思われているイエス様が、正式な資格を持った人に対してここまで大言壮語するわけであります。そのように聞こえたことでしょうね。さらにイエス様の行動を見てみますと、ただ単にその正式な律法の教育を受けていない者が律法学者やパリサイ人の教えを批判しているだけではなくて、イエス様自身の当時の行動を見てもこれは納得できないものであります。なぜかというと、11章の19節を見ますと、イエス様はこんな風に言われていたんですね。11章の19節見ますと、まあ一つの例えの中で言っているんですが、イエス様がこれはご自分について言ってますね。人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれをあれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。ということはイエス様はそうですよね、ニコデモ、そしてまたこのマタイ、このメサショーね、呼ばれた時にマタイは自分の家で大盤振る舞いをいたします。でそこに集まった人たちは酒税人や罪人と言われる人たちです。 本当にそうですよね。でそういう人たちと飲んだり食べたりしたわけですよ。それは当時の律法学者やパリサイ人と言われる人たちから見えると、まさにあれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言われても思われても仕方のない行動をイエス様は取られたわけであります。そんなイエス様がこの言った言葉が何ですか。律法学者やパリサイ人の義に勝るものがあなた方の義でなければ決して天の御国に入れませんと言ったわけです。イエス様が言った言葉はイエス様の行動から見ても、またイエス様のその出身から見ても、決して律法や預言者の教えとは一致するとは思えなかったのは当然だろうと思います。しかしその主イエス様の口から出てくる言葉はまさに、そして律法の解き明かしはパリサイ人律法学者の教えとは非常に違ったものでありました。そのイエス様の日常の行動、そしてその教え、当時のパリサイ人律法学者たちが教えているものとは本質的に違うがあったのであります。その違いというのはもう一度繰り返しますが、決して律法に対してですよ、イエス様は自分たちが受け止めやすいようにされたわけではありません。私たちが守りやすいように律法を簡単にしたのでもありません。決してイエス様はそうするために来たと言っていませんよね。律法の一点一角もそれをされてはならない、それを実現するために来たんだと言っています。律法を廃止するためではなく無効にするためではないんだとイエス様は言われました。でもイエス様が説かれているその律法の解き明かし、神のお言葉の取り次ぎは、当時の律法学者パリサイ人たちとは違っておりました。私たちはここで、じゃあ神様が私たち人間に与えた、いやパウロに言わせれば私たちをキリストに導く養育係として、私たちの罪を指摘する、明らかにする律法とは、私たちはじゃあどのような関係をこれから持っていくのか、律法が本当に教えようとしていたことは一体何なのか、律法学者が教える律法の教えとイエス様がパリサイ人の義に勝らなければならない義を持たれと言っている律法の解釈とはどこが違うのか、そこが問題であります。この律法に対してイエス様はある若者、律法の専門家とある時にはいい、またある時箇所では律法のこの大切にする若者の話が出ていきます。で同じマタイの中でマタイの22章を見てください。律法について何が大切なのかということです。律法が本当に、いろんな律法があります。律法の中で本当に律法が伝えようとしていること、教えようとしていること、一番大切なことは何なのかということですよね。そのことをマタイは22章の36節39節でこの出来事を通しまして、律法の専門家がイエスを試そうとして近寄って、そして36節でこう言います。先生、律法の中で大切な戒めはどれですかとこう聞きます。そうすると、律法の中で大切な戒めは何ですかとこう聞いたわけです。それに対してイエス様がお答えになります。 心を尽くし思いを尽くし主力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。そして39節、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。さあ、律法と全体と預言者と言ってるでしょ。この表現って何ですか。旧約聖書全体を指します。旧約聖書の律法の部分と預言者が言った部分という意味じゃないです。この新約聖書で律法と預言者という言い方をするときに旧約聖書全体が言っていること、教えていることという意味で使っています。そうすると律法どころか、モーセの律法どころか、旧約聖書で言っている預言者も含めて全てのことが言っていることはこの2つだというふうに言っています。で、どちらが重大かとか重いかということではなくて第一第二という言い方をしています。ということはどういうことかというと、第一第二という言い方はまず第一がベースにあってその上に第二が来るんです。第一がなくて第二はないんです。そうですよね。そしたら第一がなければその後第二が第一になっちゃうわけですから。ということは何かというと、一言で言うならば全身全霊をもって神を愛するということがベースにあって初めてあなたの隣人を自分のように愛するということが来るんです。ということは神を全身全霊をもって愛することなくして隣人を愛するということは成り立たないということです。これが律法だというふうに大切なことだと言っています。ですからどちらが大切かという比較する捉え方は誤りであります。ですから私たちクリスチャンが律法について考え受け止めるときに大切なことは、私たちは律法を守るものとされ、守ることを喜びとされたという面から考えて律法を捉えていきます。そうすると私たちは神と和解させられたものですよね。だから神を全身全霊をもって愛するということが前提となって隣人を愛する、または両親を敬うということも含めて出てくるわけです。しかしパリサイ人と言われている人たちはこれを切り離しているんです。神に仕えることと人に仕えるということとこう切り離していくわけです。でどうなるかというと、私は神様の前に10分の1を捧げています、そしてこれもやってます、そして神様の前に私は実は親を養うために与えられた献金も実は神様に捧げちゃったので、これでもう親は養えません、なんていうようなことも機弁として使うわけであります。そうするとこれは、このような律法の捉え方は完全に間違っている。神を愛するということと両親を愛するということ、養うということとは、これは同じ律法の中で同率に考えていかなければならないことであって、どっちが大切という問題ではないのであります。で、律法学者と言われる人たちは、尊敬される人たちはそういった律法の受け止め方をしたわけであります。ですから彼らの言動がどんなにおかしなものであるかということが実は考えさせられるところがあります。それはこのどんなところかと言いますと、実は一つとってもこの典型的なパリサイ人との偽りというものが表されたところがあります。それはマタイではないんですが、ルカによる福音書を見てください。ルカの18章を見ていただくと、そこに本当に典型的な律法に対する考え方の違いが現れています。18章の中でこのイエス様の例え話の中で、例え話じゃないですね、まあ、いろんなことなんでしょうが、まあ、例え話と旧説であるので実際にあったことなんでしょうけれども、例えとして、18章の旧説で言っています。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。 10節、2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私を他の人々のようにゆするもの、不正なもの、会員するものではなく、ことにこの主税人のようではない、ようでないこと、ようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受け取るものは皆その10分の1を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです、とあります。で、パリサイ人の律法の守り方というのは、非常にそれが偽りであるということが典型的に示していることである、事柄がここにあります。パリサイ人たちは自分たちこそ神に受け入れられるものと信じておりました。他の人たちとは格が違うんだと怒っている集団であります。ですからイエス様はイエス様のこの言葉はまさに、パリサイ人たちの誇りを粉々に砕くものでありました。それがマタイのあのパリサイ人の、律法学者パリサイ人の字に勝るものでなければと言っているわけです。だって自分たちよりも律法を守ることのできるようなものなんていないと思っているからです。そして自分たちはそれができると思っているからです。でもイエス様はそんなんじゃダメだよっていうふうに言ったわけです。そうするとイエス様が言っていることの律法を守るとはどういうことなのかが、先ほどお読みしましたルカの福音書の中に現れているのは、そこでパリサイ人のその律法の守り方なんですが、その前にこの主税人は明らかですよね。神殿に行って祈って、そしてその主税人はですね、神の前に自分を見つめて罪深いものであるということを自覚して許しを願います。この主税人は神の前に自分の罪を認めていく。だから神の許しを求めて神の前に出ていく。まさに律法の役割を十二分にこの実証した人物だと言えます。神の前に出て初めて主税人は自分が罪深いものだ、憐れんでもらわなければならないものであるということを自覚していくわけです。これはまさに神殿の存在の意味であるし、また神殿で説かれる律法の教えの意味であります。価値です。ですからそれを十二分に主税人は自覚しています。一方パリサイ人はどうですか。これ見てみますと、最後まで神様の方に自分を向けていません。彼の心は主税人に対する優越感と自分のしている功績の自慢、まさに自分のに終始その心が向いているんですよね。私はあれもしている、これもしているというものでありました。神様の前にありながら神様を意識していないで自分を意識しているんです。終始自分に向いているわけであります。神様を見上げていないのです。しかも彼の自慢、そして傲慢さは何かというと、自分こそ律法を守っている、律法に従っていると思い込んでいるところであります。でその一つは何かというと、彼は週に2度断食をしているって言ってるでしょ。で人にもそれを勧めているって言っています。でもね、レビ記を見てください。週に2度断食するっていうのを教えてないのね。年に1度なんですよ。面白いですよね。そして自分たちが神様に忠実であるということを見せるために 年に一度の断食を毎週2回にいつの間にかなってるんです。だから自分たちは神様のその命令をより守っているという。でも神様は律法レビ記を見てそんな風には全く言っていません。しかもまたパリサイ人たちはその大いなるこの蛇足って言ったらいいでしょうか。蛇足ってあのよくやりますよね。あの二人の絵描きに絵を描かせてね、そして一人が早く蛇の絵を描かせたんです。で蛇の絵を描かして、そして一人はもう片方はもうすぐ出来上がっちゃって時間があるのです、ね、じゃあね足でまつけちゃいっていうふうにこう言って足をつけちゃった。そしたら蛇じゃなくなっちゃったわけです。それを蛇足と言います。ですから律法を守ると言いながら律法はの中で一年に一度断食することを勧めているにもかかわらず週に二度するっていう、これまさに律法の意味をなくしてしまった。まさに律法を自分の名誉のため、自分が神様にどれほど頑張って使えてるかということを誇るためのものとなっちゃって律法を守ることどころか律法を違ったものに歪めてしまった。それがパリサイ人のまさに律法の捉え方であります。でもう一つ十分の一の捧げ物についてもそうです。この中であの明らかに言っていますね。何かというと自分の受け取るものは皆その十分の一。いやでもそう言ってないですよね。ことごとくハッカやイロンドやそんなクミンまで十分の一しろなんて言っていないんです。でも自分たちはそうしている、だから十分の一を捧げているから神様に忠実だ。いやそうじゃないんです。限定されてるんです。あの生贄の牛、そして羊、ヤギ、そして小麦、そういうふうに限定されてるんです。でもそれ以上のものを自分たちは十分の一捧げているから、だから忠実だ。そうすると律法を変えちゃってるんですよね。自分たちの神様にを中心にしているという自己満足のために律法が言っていること以上のことをして律法を守っている、いや自分が守っているだけではなくてそれを守るように人に教えている。これがまさにこのパリサイ人たちが言う律法を守るという守り方であるし解き明かしなのであります。しかし肝心なことがパリサイ人抜けてます。この主税人のように神に向いていないということと、もう一つは先ほど言いましたこの両親のために養うお金は捧げ物になったので、コルバン捧げ物になったのでもう両親はこれで養えませんという、まさに何かというと三条の水訓で言われた憐れむものではなくなってしまっているわけであります。憐れむもの、柔和なものということをやめてしまっているわけであります。そして隣人を愛するということを抜きにしているわけですよね。律法の中で何が一番大切ですかって言った時に、第一が全身全霊を持って神を愛すること、第二は隣人を自分のように愛するということ、これは第一と第二どちらも両方とも大切だと言いました。それなのにパリサイ人たちは片方を取って片方を捨てる、まさに律法の読み方理解の仕方が完全に間違っている。だからそのような間違ったパリサイ人や律法学者たちの義であるならば、それは天国に入れないよっていう話なんです。そうすると私たちは本当にこの律法に従って私たちの生き方や歩みというものの模範として指針として神様に喜ばれる生き方は何なのかということを模範として指し示しているものとして、私たちが本当に覚えておかなければならない大切なことっていうのは繰り返しますが、全身全霊を持って 神を愛すること、そしてあなたの隣人を自分と同じように愛するということ、このことが実は律法を守るということの大切な、そしてなくてはならない事柄だと律法学者も言ってるんだよね。律法学者もイエス様がそう答えた時、その通りですって言ってる。ですから当時の律法学者さえも知っているにもかかわらず、そのように生きていないんです。だからそれはパリサイ人や律法学者たちの義のあり方は、それは神様の前に受け入れられる義ではない。パリサイ人や律法学者たちの義に勝るものでなければならない。さあ、じゃあ私たちはどうでしょう。この19節で言うように、しかしそれを守り、また守るように教える者は天の御国で偉大なものと呼ばれます。イエス様が律法を実際に実現してくださったように、私たちも生きるようにと教えてくださっています。律法の本質をきちんと捉えて、そして神と隣人を愛する生き方をしなさいと、それを実行する、それが律法を守るということですし、また神に従って生きるものとされたものの目標であります。しかしどこでしょう、私たちはじゃあ完全にいつも神と隣人を自分と同じように愛し、全身全霊をもって神を愛する生き方をしているんでしょうか、またできるでしょうか。ですよね。パウロは7章、ロマ人への手紙の7章の15節でこんなことを告白しています。ローマ人への手紙の7章の15節から少しお読みします。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。さあ、これを今まで多くの仲介者が、これはパウロが救われる前のパウロの状態なんだという人がいます。でもどうでしょう、どう思います、皆さん。パウロが救われる前に心の中に起こった葛藤なんでしょうか。で、私はこのように言っている言葉に着目したいと思います。それは何かというと、21節でこう言ってます。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、善をしたいと願っていると言っています。そして22節、すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいると言っています。神の律法を喜べるのは救われている人だけなんですよ。救われてないと神の律法を喜んだり、また神の律法を行いたいなんて思わないんです。できるならばしたくない。 でも自分を誇り、そして自分が救われているということをみんなに認めてもらって尊敬してもらうためには律法を守らなきゃいけない。だから守らなきゃいけないっていうと律法を喜ぶということとは全く逆であります。ですから私はパウロはこれ、この心の葛藤はイエス様を信じて救われた結果なんでしょうね。パウロは律法に忠実だったんですよ。今まで律法、パリサイ人の中のパリサイ人だったんです。ヘブル人の中のヘブル人だったんですよね。ですから律法の専門家、ガマリエルの門下生だっていうふうに言っていますから、まさに彼は律法の申し子のようなものです。でもその彼がこのような悩みを持ったのは救われたからじゃないでしょうか。そうすると何が言いたいかというと、私たちはその一点一角でも、どんな小さなものを一つでも破ったり、また破るように人に教えたらいけないよ。最も小さなものでも守りなさい、パリサイ人の義に勝る義を行いなさいと言っている私たちの中には、常にだからこそこの葛藤が起こってくる。そしてこの葛藤はパウロは否定してるんでしょうか。否定してないんですよ。なぜかというと、次24節見てください。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。はい、主税人とパリサイ人が神殿に行ったでしょ。その時に同じこと言ってるでしょ。この罪深い私をお許しください、私は本当に惨めな罪深いものですと言ったでしょ。それでイエス様はその後何て言いました。神の前に義とされて帰ったのはどっちだと言ってました。主税人だと言っていますよね。とすると、これはパウロにとって、これはいつも私たちを神の前に導き出す、まさに養育係としての働き、それを私たちに今もパウロは与えている。そのような意味がこの律法に入ってパウロ言ってるんですよ。律法は私たちにとってもいつも神に向かわせる、神にその自分の救いは神にしかないんだということを私たちに思わせ、そしてその救いを求めさせる。キリストのある意味ではよく言われます十字架の陰に私たちを導く、そのような役割を律法は確かに持っているということをパウロは自覚している。だから23節ですよね、25節です。私たちの主イエスキリストの故にただ神に感謝します。なんかこの24節から25節にポーンと飛躍するじゃないですか。惨めな人間です、私を救い出してくださる誰がというふうに言ってるかと思ったら、ポーンとこの25節で飛躍します。これが実は信仰によるところの飛躍ってよく言われます。それが救われているものの実は心の飛躍なんです。でこの飛躍が律法にとってがあることによって理屈じゃない部分なんですよね。本当に私はイエス・キリストの十字架、キリストのゆえにもう本当に感謝するしかないんだという、その喜び感謝の方に実は私たちを向かわせる。これは理屈じゃないですね。律法からいけば私たちは本当に惨めなもの、でもされど我らには主イエスキリストの十字架があり、神に感謝する、これが律法の役割なのではないでしょうか。ですから私たちは律法を決して否定してはなりませんし、否定するものではありません。そしてまた律法によって私たちは神様の前に自分の姿がさらけ出されて、そして本当に自分の罪が見せつけられまして、惨めに思うかもしれません。でもその時に自分はそのままダメなんじゃなくて、あ、私は神の救いを必要としているということを、このことを通して教えられた、神の恵みに感謝します、イエス・キリストの十字架に感謝しますという、実は感謝に変えられる、そのことが実は大切なのであって、 惨めだというふうに示されることが大切なのじゃない。それはその結果次に出てくる感謝への実は通り道なのであります。私たちをその感謝に導く、まさに導き手が律法なんだということであります。律法を離れて私たちはキリストの十字架の贖いを褒めたたえ神に栄光を期するということはないのであります。神を愛することがそのようにして第一にされていくことを私たちは、感謝しているでしょうか。律法を私たちはぜひ読んでいく必要があります。そして神の前に本当に至らないものであるということを日々知らされるかもしれません。でもだからキリストの贖いの確かさと必要性を私たちは知って神により頼むとものとされている、その恵みに預かることができるのであります。心から主に感謝するのであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみを本当に覚えるひとときが律法を通して与えられること、そして私たちは律法を自分の誇りのため、自分の義を知らせるため、そのために用いるものでないことを本当にパリサイ人の姿から教えられます。私たちはその意味でパリサイ人の義に勝る義を私たちは行い教えるものでなければなりません。そして罪を素直に神の前にあの主税人のように胸を打ち叩いて認めていくものでありますように、主の憐れみの中にいることをそのことを通して知らされます。心から感謝し主の御名によってお祈りいたします。アーメン。